タネレディオ、
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 タネラジ。
さて今回はですね、おすすめのお散歩ルートを人に紹介するっていう非常に事業っぽいことをやってみようかなというふうに思いまして、いろんなね、ここ行ったら面白いとか、あそこ行ったら面白いみたいな話をよくするんですけど、人に紹介するってことを前提に、そういうことをコンパクトにまとめて人にパッと出す。これなかなかできそうでできないことだったりするんですけど、でもやっぱこう、岩崎さんわかんないですけど、例えば東京に上京してきた友達とかさ、なんかちょっと知らないところに来て、どこが面白いかわかんないから、ちょっと、案内してよみたいなこと言われた時にですよ。あそこだったらこうだよみたいなこととか、ああ、やっぱこの浅草こっちここ行った方がいいよみたいなことをパッと言えたらいいじゃないですか。で、それは本当に人によっていろいろ難易度あると思うんです。こいつだったらまあベタなとこだけど、こういうとこが結構いいだろうなとか、結構飯系絡めた方がいいかな。まあいろいろあると思うんですよ。だからその本当人のレベルで考えたらいろいろあると思うんですけど、今回はちょっとたまたまこういう企画があったんで、これにちょっと乗ってみたらどうかということで、私が時々乗ります東京メトロという電車があるんですけど、これでなんかね、あなただけのツアー大募集っていうなんか謎の企画をやってまして、要はその地下鉄の駅を絡めて、ちょっとした散歩コースを教えてくださいという、なんかそういうアプリがあるんだな。アプリがあってそれに絡めた企画なんですよ。で、なんかポスターとか貼ってあるから、一体どんなもんだろうって見てみたらさ、なんか、ツイッターとかでもほとんど出てこなくて、これちょっとどうなってんだろうと思って、で、なんかね、各駅の応募状況とかが出てるの。で、だから投稿してる駅、その数の多い少ないが出てるんですけど、で、この青色がね、また投稿数が少ないよとか、オレンジ色が投稿数が多いよみたいなのがあるんですけど、これ一覧を見ると、ほとんど青っていうね、ただいま1月30日なんですけども、全然投稿されてないという状況もあるんで、これは狙い目だということでですね。
ね。
我々よく見つけた。ちょっと、暇つぶしにちょっとこれ投稿するつもりでですね、ちょっと遊んでみようかなということで、やってみたんですよ。という話をまずちょっとしたいなと思いまして、今回岩崎さんも、考えていただいたということで。
そうですね。はい、一応考えて投稿もしましたよ、私は。
ちょっと、どの辺をお散歩するのかちょっと教えてもらっていいですか？
あ、僕から行くんですか？池田さんから行った方がいいですか？
どちらもいいですけど。はい。はい、じゃあ、僕から行きますか？はい、わかりました。
はい。
はい。僕はですね、ちょっと馴染みのある、落合っていう街をちょっと紹介したいなと思いまして。
なるほど。
東西線の、東側の方は、葛西とかね、東洋町とか。あっちの、千葉に行く方なんですけど、逆サイドは中野なんです。要は、終点は、で、そこから直通で、総武線入っていくんですけど、その中野の一つ手前の駅が落合なんですよ。で、これは、なんか、意外と知られてる方だと思うけど、意外と何の駅かよくわかんないみたいな。本当穴みたいな駅なんですよね。で、穴みたいな駅なくせに、落合って駅は、すぐちょっと行ったら、例えば、西武線の中井駅とか、それ大江戸線も走ってるのかな。で、あと東中野も結構歩けるような距離で。だからね、電車で言うと 1,2,3,4,4 本ぐらい通ってるんですよ。だから、なんか落合っていう、なんか誰も知られてない駅のくせに、すごく便利なところなんです。で、さらに言えば新宿からも結構、頑張れば歩ける。タクシーで移動できるようなところだし、道も山手通りが通ってるから、結構ここら辺住んでる芸能人とかいるんじゃないかなって思うような、それは割と立地はいいとこなんです。いいとこなんですけど、なんか新宿と中野の端境にあるから、なんかね、独特の古び感とか、なんかひねくれ感みたいなのが存在してて、なんかちょっと独特な街になってるんですよ。で、こう東中野のを間にして、 商店街が2つ挟まってるんですけど、まあ3つ本当は4つぐらいあるんですけどね。挟まって逆がサイドの方はもうね、何にもない感じになってるんです。もう廃墟みたいになってて。まあそこまで言うとちょっと怒られちゃう。で、もう一方の銀座通りってのはまあそこそこまあ元気なんですけど、まあそこの周辺をちょっとルートを作ってみたんですね。で、まあちょっとあんまり細かく言うとざっと言いますけど、まあまずはね、林文子記念館っていうのがあって、なんか森光子さんがでんぐり返しでおなじみの、放浪記っていうのがあるんですけど、まあ、こういうまあ作品、うんうん、文豪が結構落ちは多かったらしくて、
うん、
まあ、そういう人の家がね、記念館としてあったりするんですけど、まあ、そこを巡った後で中井の駅の方に行くと、今度赤塚不二夫がよく通ってた、料理屋さん、ゴンパチっていうのがありまして、まあ、そこで赤塚、うん、まあ、サインとかね、絵とか結構飾ってあったりするんですけど、まあ、そこでちょっと赤塚の空気を感じながら、もうちょっと行くと今度はね、神田川が流れてて、春になるともう神田川も両サイドに桜がうわーっとな、まあ、並ぶんですけど、まあ、そこの道をずっと上がっていくと今度は東中野です。で、東中野行くと今度はポレポレ東中野。これ気になるドキュメンタリー作品がもう、まあね、ほんと毎週、なんかこんな作品あったんだみたいな作品がね、結構流れてて、さよならテレビという企画もね、今やってたりしますけども、そういう作品が見れます。で、それを抜けて今度は、銀座通り商店街ですね。ここがまあちょっと懐かしめな、ちょっと昭和の香りのする商店街なんですけど、そこをバーッと抜けていくと、最後に喫茶デンというですね、ちょっと建築的、経営がお好きな方はわかると思うんですけど、まあ結構独特な場所で、まあマンションの中に、折り込み済みで、まあ、作られてるなんかこう、ちょっと、コンクリート打ちっぱなしみたいな、喫茶店がありまして、まあ、そこで最後こうちょっとお茶を飲んで終わるみたいなルートはどうかなということでちょっとまとめた、文化の香りがする落ち合い道っていうね、
なるほど、
企画でちょっとまとめてみました。普通でしょ？
ええ、すっげえ青春の話だったら受け狙いに来るみたいな話だったんで
受け狙いってそこまで
ふざけた感じで、
いや、ふざけたでもね、ちゃんとなんていうかちょっとずつ文化がこうぐるっと回ると楽しめるっていう感じがあって、うん、いいかなと思いましたけどね。まあ、自分で言ったら背負わないぜってことですけど。さあ、まあ、
岩崎。ちなみに池田さん、はい、時間って意識しました？
ん？時間、
ね、時間。
いや、これちょっと、自分の話をする前にいろいろ聞いちゃうね。
あ、じゃあ、行きますか。僕の方行きますか。
どうぞどうぞ。いいんですよ。はい。
その後、じゃあ、ディスカッションしましょうか。
ディスカッション。はい。
じゃあ、行きますね、はいはい。僕の方。結構ね、長くなっちゃったんですけど。
はい。
僕は、自分自身が結構頻繁に行っていて、今はちょっと営んでないですけど、前までね、レンタルスペースみたいな感じでイベントとかやっていた、根津というところにしました。
根津、はい。
はい。屋根線で有名な、まあ、根津自体は上野の裏ですね。上野から、上野桜木というところを通って、上野昼小路とかね、通って、向こう側っていうところの、まあ、いわゆる、まあ、下町と言われそうな場所ではあるんですけど、実は、まあ、下町というよりは文京区だったりするので、山手色も強いようなエリアです。ただ、まあ、屋根線という言葉で、人送りにされているので、イメージとしては、まあ、昔ながらの建物とかが残るような、観光地というイメージが強いと思うんですけど、うん、屋根線と言われる中で、観光地として選ばれるところは、うん、結構谷中銀座を中心とした、うん、まあ、谷中、西日本、堀駅から、うん、千駄木駅のあたりまでを主に観光スポットとして、まあ、選ばれる方が多かったりするんですけど、実は根津というエリアにも、うん、根津駅のね周辺にも魅力的なお店っていうのはいっぱいあるんだよという話をこれからしていきたいなと思います。
マインドマイ東京。はい。
で、まずですね、最初に行くのが、昔せんべい大黒屋というお店でございます。
はい。
こちらは、まあ、根津駅から歩いて、3分ぐらい、ちょっとね、坂を登ったところにあるんですけれども、はい、ね、昔ながらのね、おせんべい屋さんで、まあ、そこでね、買って、食べ歩きもできるようなものになっていますので、最初にね、ここで買っていくと、歩きながら食べていくこともできるんじゃないかなということで最初に選ばせていただきました。
はい、そんなノリで行くのね。はい。
で、ここからさらに、その坂を登っていきましてですね、うん、ちょっと脇にそれたところにエキスポというお店がございます。
何の店だ？
こちらはですね、変わったレトログッズを数多くする骨董品店でして、でもね、ちょっと、ね、外から見るとビジュアル的にはそうは見えないんですよね。いわゆるなんかビレッジヴァンガードみたいな、うん、ちょっとカルチャー色、サブカルチャー色の強いようなお店に見えるんですけど、そのお店で扱っているものはエキスポという名前の通り、大阪万博。万博の時の記念品とかをメインで扱っているようなお店でございまして、はいはい、そういうね、結構昔のそういう万博とかの思い出がある人にとってはかなり惹かれるところでもありますし、若い人にとっては何だろうこれっていうちょっとワクワク感がそそられるようなお店になっているので、気になったものは買っていただいてもいいですし、見るだけでもすごく楽しめるようなお店になっております。
はい。
続きまして3店舗、3つ目ですね、スカイザバスハウスという場所になります。
うん、なんだろうこれ。
こちらはもともと銭湯だった建物をリノベーションして生まれたギャラリーになっています。
おお、ギャラリー。
ギャラリーなので、まあ、時期によって展示内容異なるんですが、たまたま行ったタイミングでね、そこで展示が行われてたら、結構自分にとっての運命的な作品に出会える場になるかもしれませんし、もしその展示がやってない場合でも、すごくフォトジェニックなスポットというか、もともと銭湯だった、いわゆるその、屋根がしっかりしている日本家屋で、煙突もね、ちょっとあるようなところになってますので、お写真を撮るにもすごくぴったりな場所になっているんじゃないかなと思っております。
すごいね。はい。
続きまして、ちょっとさらに歩いていったところにありますのが、上野桜木あたりという、スポットになります。
あ、なんだろう。
こちらね、昔ながらの日本家屋3軒か4軒ぐらいが並んでいる、いわゆる昔の、なんか、なんて言うんですかね、道路のところで子供がお絵描きして遊んでたりみたいなところを思い浮かべていただければいいんですが、それがまあ昔ながらの建物がいくつか密集しているところをまあ保全しておりまして、そこの中にパン屋さんであるとか、ビアホールであるとか、あと変わったところで言うと、オリーブの専門店であるとか、うん、塩の専門店みたいなものが、ちょっと立ち並んで、本当におしゃれなスポットなんですけど、それがまあ昔ながらの日本家屋の中にあるので、はい、すごく気持ち的にもおしゃれっていう感じというよりはすごく落ち着く気分で、そういうパンとかも楽しめる、夕時には、ビールとかも楽しめる、オリーブ専門店でオリーブオイルも買えたりとかするというような、それが密集している複合施設で、すごく一つこれがあるだけで便利な場所になってるんですが、そういったところもこの根津駅周辺にはあったりします。
石原さとみもいるね。はい。
あとじゃあここからちょっと駆け足でいきますね。スポット5つ目ですね。東京バイクレンタルズ谷中。
うん。
ここはですね、東京バイクという国産バイクメーカーで結構有名で、ちょっとまあデザイン的にもすごい人気のある東京バイクというところが営んでいる、まあ、自転車屋さん兼レンタサイクル屋さんで、ここからね、さらに遠くまで足を伸ばしたければレンタサイクルを借りてってもいいし、ここに並んでいるね、自転車を見るだけでもすごく面白い施設になってますので、うん、よかったら寄ってみてください。続きまして、スポット6として設定したのが、蛇道という道でございます。ここは、かつてその川が蛇行していた道が今舗装されて、うねうねした曲がった道になったりするんですよね。そこ、まあ、根津、屋根線も含めてです。屋根線全体を通して、まあ、路地がすごく楽しい。細かい道の中に入ると、ちょっと変わった店があったり、変わったお家があったり、変わった、その、なんか展示のね、ギャラリーとかもあったりとかっていう、その路地を楽しむ場所だったりするんですけど、それの象徴的な場所がこの蛇道と呼ばれる通りで、ここの通り沿いには、まあ、亀の子たわしの専門店であるとか、ベーグル屋さんで有名なところだったりとか、うん、あと川とか言うと、川上舞子さんって女優さんが営んでらっしゃる歩行雑貨のお店みたいなものも立ち並んでいたりします。で、ここのうねうね道を進み、さらにちょっとね、横に、それていくと、切手通りと最近、その通りの人たちが名付けた、お店が立ち並ぶ通りがございます。そちらで、私が、切手通りの中でも紹介したのは、昼猫ブックスさんという本屋さん。小さい本屋さんがありまして、うん、こちらは、ま、店名の通り、まあ、猫さん、猫についての本であるとか、あと北欧についての本とか雑貨とか、こじんまりとした店内で、まあ、店主さんがね、選んだこだわりの本が並んでいるんですけど、 このテイストは実は、もともと絵本の編集者さんだったりもするので、絵本のラインナップもすごく充実していたりとか、あとは絵本の作家さんの、展示とかも、頻繁に行われたりするので、その行ったタイミングでもしかしたら、いろんな作品のね、展示とかもやってたりするかもしれないので、そういうところも楽しめるし、天使さんのこだわって選んだ本を、ぜひ読んでみてほしいなと思っております。
はい。
で、最後ですね、そこから抜けてって、藍染め大通りというですね、ここでまたちょっと特殊な、通りになるんですが、根津神社の、もともと参道だった大きな通りを、今は、結構広めの道路として残していて、そこを、土日とかだと、歩行者天国みたいな形にして、自由にそこで、お子さんがね、遊べたりだとか、ゆったり過ごすことができるようなスペース、広場みたいな形になっていて、そこで、地元の方々、藍染大通りの地元の方々がお祭りとかをやっている時もあったりするし、何かしら、パフォーマンスする人たちがね、来たりもする場所になっているんですけど、その藍染大通りをちょっと抜けたところ、これも細かい路地で、ね、なかなか、場所を、こういうマップとか見ていただいて知ってないと見つからないようなところにあるんですけど、ボンジュールもじょもじょという小さいパン屋さんがありまして、ここ、まあ、ロゴから何からね、すごく可愛らしいデザインの、パンが、売っていて、近くにある太平製パンさんっていう、すごく人気のあるコッペパン屋さんの、まあ、系列店というか、同じ店主さんがやってらっしゃるお店なんですけど、こちらも、すごく、美味しい上に、まあ、可愛らしいので、歩き疲れた時にはね、こういったところで甘いパンでも食べて、行くと良いんじゃないでしょうか。というところで、根津、この、合計8スポットですかね、歩くツアーを考えさせていただきました。ぜひ行ってみていただけるとありがたいです。
いや、素晴らしい。これ、テーマ的にはどういうテーマなんですか？
これは、まあ、書いたのでは何て書いたんだっけな。聞いちゃったな。まあ、路地裏とか、あとはね、カルチャー、アートとかを、まあ、芸大なんで、味わえますよ、みたいなこと書いたかな。
じゃあ、まあ、全部楽しめるみたいなことなのかな。
路地裏、カルチャー、アート。うん、そんな感じですね。
なるほど。いやー、これはちょっと先にいいですか？
はい。
勝者、岩崎。やっぱね、まあちょっと尺が長かったのはありますけど、まあそれは
そうですね、長かったですね、すいません。
情報量が、もうなんかほら、僕ね、いつかやりたいラジオコンテンツとしては、こう音声を聞きながらそのまま一緒にお散歩するっていうのをやりたいんですけど。うん、
あ、耳たぶだ、ね、いいですね。
もう本当ね、その通り、まあ通りとは言わないですけど、そのね、ここから行って3分だからちょっと坂上がってたとか、ちょっと怖がりがあったとかね、うん、その、石畳をちょっと行くととか、その描写がね、一個一個が非常に素晴らしくて、なんかまるでその現場を、ね、ちょっと見上げたら電柱がなんか立ち上がってましたとかね、その、ちょっと木でできたその看板を手で鳴らしてみると気持ち
いい。ここもそれ言ってないの？例に出てるのかもしれない んだけど、
まあそういう風な感じをさせるような、やっぱり情報量が、まあね、どこのパン屋さんで作られてるとか、系列店とか、そういうこときちっと言えてるあたりね。いやー、本当にもう一冊の、オズを読んでるような感じの情報量でしたね。本当にありがとうございます。まあ、
僕、ね、仕事の一つがエリアガイドを作ることでもあるので、どちらかというと本職っちゃ本職の話ではあるんですね。
そう、もう。いや、まあまあ、ね、だから本職の人としてはいろいろ反省もあるのかもしれませんけど、
そうそうそう、
でも、あるんですよ。まあまあ、なんかそういうね、ことで、まあ一応二人の、お散歩ルートが並んだわけですけど、時間の話さっきされてましたけど。
そうそうそうそう。池田さん、そう、僕これを考えたときに、
うん、
なんか中でじっくり見るとか考えちゃうと、まあ所要時間2時間ぐらいっていう以上設定がされてたじゃないですか、スポットツアーの中で。
そうですね。まあざっくりね。
なので、そこで行くとなると、なんかがっつりギャラリー、それこそ、東京芸大の方まで出ると、うん、東京都美術館とかもあったりするので、
うんうん、
そこを散歩コースに入れると、
まあ、その、ね、
そう、展示とかで1時間とか取られちゃうと残り1時間か、みたいなのを考えて、うん、あと食べ物とかも、そこのお店の中でがっつり食べるというよりは、なんか持ち帰りできるようなものがいいな、みたいなことで、せんべいとかパンとか考えたりしたんですけど、
はいはいはい、
なんか池田さんの、 ポレポレ東中野とかどういう楽しみ方するとかっていうのがちょっと気になった。
いやーそうね、だからね、そう言われるとさ、非常に、だから俺は半分も石原さとみが歩いてるってイメージで考えてましたから、ポレポレ東中野で、多分前編見てないだろうけど、びっくりしてるみたいな、なんかそうですね。なんかあの階段降りてくみたいな、なんかそういうプロモーションみたいな。
確かに。そうそう。CM はいい。絵的にはね、綺麗なところですかね、ポレポレ東中野ね。
神田川沿いをさ、春歩いたら最高の多分スポットでしょうし、ね、ゴンパチとかでさ、なんか赤塚の雰囲気とかさ、一緒に楽しんだとかね、あの、林芙美子先生のね、お家でちょっと、星座なんかしていたらもう最高だなとかね、なんかそういうイメージで、もう全部描いてたもんですから、だから実際こうね、ここがまあちょっと難しいんですけど、やっぱあの根津のような密度がないんですよ、やっぱり。全部ここみたいなのないから、まあ、歩くだけでも結構かかっちゃうんですけど、まあでも確かにわかる。うん、だから散歩って、あのスポットだけじゃなくて、やっぱそのスポットにいる時間というか、でそこでどれぐらいどう楽しめるかっていうこともちゃんと考えておかないと、なんか下手に数が多いと疲れちゃったりね、うん、目的地行くだけで遅いとみたいなこともありますからね。あとでもね、ちょっと僕がね、悩んだのはね、まあ、岩崎さん、はいはい、さっきあの、蛇道みたいな、蛇道、
うんうん、
あ、言いました
ね。はい、蛇道。
なんかその、うん、スポットじゃないんだけど、スポットみたいなとこあるじゃないですか。
はいはいはい。
商店街の中を歩くとかさ。
うんうん。
まあ、そういうのも書こうとも書いてもいいのかもしれないけど、なんかそういうなんか、説明しづらい感じのこととか。
うん。
なんかそういうこととかをどう表現したらいいのかなってのは悩んだけど、でも。
僕も悩みました。そこを亀の子たわしって書くか、うん、だからそこをそのスポットとして入れればそこを自動的に通ることになるからって思ったんだけど、うんうんうん、なんかそこの道の楽しさみたいなことをこのスポットツアーという企画の中では紹介した方がいいのかな、それも加点になるかなと思って、あえて道の名前で入れましたね。
うん、ああ、いや、いいですね。なんか。だから人にね、こう、なんかどっか行ったらっていう時の紹介って、なんか、やっぱこう、さじ加減がすごい難しくて、なんか、あんまりこう、うん、マニアックなポイントだけ伝えてもわかんないけど、かといって、こう、大きいとこだけ伝えちゃうと、うん、その、それぞれの店の努力に全部ね、あの、取られちゃうから、あの、なんていうのかな、こういう視点がありますよってことをやっぱ伝えて、ちょっとあげたいじゃないですか。ちょっとそこを、ね、
うんうん、
味付け、伝えてあげたいなと思うから、この辺、まあそういう意味じゃ岩崎さんのやつはもうあまりに美しすぎて、あの、ちょっとそのみんなが誤解しがちだなと思うんですよ、なんか。あまりにもこう、なんていうかこう気持ち良すぎて、なんかこれ全部宣伝なんじゃないかなって思うぐらいな感覚もあるとは思うんですけど、
でもどこかで この店応援したみたいなとこあるんですよ、僕にとっては
。そういうね、そういう思い入れも一個一個あるんですよね、きっとね、情報を聞くとね。
ただ逆に言うと、あの、僕のその根津っていうエリアは、うん、結構まあいろんな雑誌とかでも取り上げられたりとか、あの、屋根線でくくりの中で一つの方にもまとまってたりとか、いろいろまあメディアには取り上げられがちなエリアではあるので、うん、全くない情報としては、落合強えなって思いました、さっき聞いて。あら、落合、はい、なんだ、東中野に演劇見に行ったついででちょっとラーメン屋寄ったぐらいだな、みたいな感じしかなかったね。
そうね。だからもうちょっと広げるとね、なんかいろいろ劇場っぽいのとかあったりするんですけど、
ね。
まあまあ、ちょっとそこも大変ではあるけど、でもあんま知らないよね、みんなね。
そう、知らないから、その、ね、そこの知らない情報というバリュー、うん、林芙美子とか、赤塚不二夫がいたっていうことのバリューみたいなものを評価されたらいいなとは思いましたけどね、
まあ。ただね、やっぱね、ちょっとやっぱ突っ込みがないと、特に赤塚不二夫先生のやつは別にそこに住んでたわけでもないから、ちょっと遊びに来ただけだから、うん、まあ、店に行くとわかるらしいんですけど、なんていうかその、
うん、
そういうツッコミ入れてやるっていうか、赤塚先生が来てたらしいよっていう情報をこっちがちょっと加えることで、なんか勝手に盛り上がるってところはきっとあるよね。あ、ここ赤塚先生いたんだな、みたいなこととかね。うんうんうん、まあ、なんかそういうのは、なんか作っててちょっと思ったんで。なんか散歩ルート、まあすごい当たり前ですけど、当たり前ですけど、多分散歩の達人とかめちゃくちゃ、まあ直接散歩の道をね、その紹介する雑誌ではありませんけど、 こういうことは幾度となくしてきてるんだと思うんで。
サンポロたちは神様ですね。あの人たちは本当に実際に店通い詰めてそこ説得したりするんで。
ねえ、やっぱり、ね。
神様ですよ。
うん。という、まあね、様々、こう、雑誌、まあでもやっぱ雑誌かな、雑誌が強いと思いますけど、そういうルートを、なんか僕らの、ね、やっぱこれね、時代はどんどん経ていきますから、なんか発掘していくのはやっぱ僕らだし、やっぱそれを残していくのとか、なんかこう、ほら、繋いでいくルートってさ、結構、ウェブメディアでは、まだ、そんなにメジャーじゃないじゃん。めんどくさいっていうか。あるのかな、そういうもの。
うん、
あの、一個一個の紹介はあると思うんですけど、このルートを通っていくみたいな。
ホリデーっていう、
うんうん、
もともとクックパッドの子会社だった会社が、作ったアプリがあって、
おうおうおう、
あれ、なくなっちゃったかな？あった。休日のお出かけならホリデー。
うん、
それとかは、お散歩コースをマップ付きで、まとめて紹介してたりだとか、あとはね、どこだっけ、大日本印刷がやっている、ヨリップっていうアプリも同じような感じで、なんかお散歩コースみたいなものを、まあ、マッピングしてまとめてツアーコースとして、紹介してたりとかするかな。
うん、そうか、そうか。
多分いくつかポンポンとそういうのは、今はね、ウェブとアプリとかだと、その地図情報、Google マップとかのアプリの情報とかとリンクさせて見せられるんで、うん、紙の本とかよりそういう意味で分かりやすいっていう利点もあったりするかもしれない。
なるほどね。まあそうなってくると、やっぱこう、どういうふうなテーマとか切り口ちゃんと持たせるかだよね。
うん。
あとまあ、こんな1個や2個じゃしょうがないからいっぱい必要な量はあるんでしょうけど、なんかこう、相場な的な、なんか注目スポットを巡るみたいなのだと、あんまり面白くはないよね、ルートとしては。
うん。
行って楽しいかどうかはわかんないけど、こう、何タドパさんの今の赤塚先生みたいな情報とかを載せるってさ、例えば赤塚店がやってるんだったら意味があるとかって話になるとちょっと違うじゃないですか。
うん、
想像で保管するみたいな、うんうん、そういうルートとかをきちっと打ち出せるっていうところ、だから実際は面白くないけど面白くするみたいな散歩道だったら、余計面白いのかもしれないね。そうか。まあまあ、こういうアプリもあるということですか。ちょっとそういうのを見てみようかね。で、うん、まあちょっとこう長くなっちゃったんで、あんまりなんですけど、まあ、今回ちょっとね、その、東京メトロの企画に乗ってみたんですけど、まあいろいろ細かなことはね、ご意見出たんですけど、まあもうこれ多分投稿するときにはもうすでに終わってるので、あんま言ってもしょうがないんですけど、なんかこの、うん、まあさっきのアプリもそうですけど、なんだろう、この一般の人からお散歩道を募集する企画っていうのは、まあ多分昔からあるんだと思うし、今もねそのアプリであるわけなんですけど、なんかどういう形になっていくのがいいと思います？例えばこういうもうサービスが、いっぱい作られた方がいいとか、それこそ、
うん、
なんていうのかな、まあそこまでやる必要ないかもしれないけど、 Facebook とかそういうもうちょっとインフラ的なもので道を歩くってこと自体をこうもっと普及させていくみたいなこととか、あとね、まあ道の情報って最近はもうどのルート歩いたかってみんな位置情報全部取られてるわけですけど、そういうようなものをもっと共有していくみたいなことが将来的には可能になっていくと思うので、なんかこう、うん、まあね、本当にそのガイドブックの代わりに一般の人から東京メトロが募集するみたいな、なんかまあそういう、まあ仕組みもあってはいいんですけど、なんかもっともっと新しい散歩ルートの開拓だとか、共有の仕方だとか、なんかちょっと、それっぽすぎて今話が嫌だなって自分で思いましたけど、なんかね、散歩道って、実はとてもこう、創造的なものだったりするので、なんかもっと楽しみたいなと思うんですけど、うん、結構はベタな方にね、流れていっちゃうんで、その辺こう、どうしたら、面白い散歩ができるかなと思うんですけど、どうですか？
なんか僕がそのエリアガイドを作っている時に、うんうん、あんまりこう、なんて言うんだろうな、コースを作りたくはないなと思っちゃうんですよね。
ああ、まあそれは、まあでもね、提供側としての気持ちもそうだよな。はいはい。
そう、スポット ットをある程度紹介して、うん、その中で自分自身が興味あるところがあったら、そこをピックアップしていって、うん、他にもそこで紹介された以外のところも調べて、うん、で、そこを、まあ、点と点をつなぐじゃないけど、そこをどう行くかとかっていうものを考えること自体っていうのは結構大事なプロセスなんじゃないかなとか、あとはそこで行く場所は決めとくけど、その間はいくらでもなんか迷った方が楽しいなと僕は思う方なんですよ。
なるほど。
昨日まで行った道とまた別の道を通った方が楽しいだろうなと思っているっていうのが、はい、僕だから行き帰り、まあ、一駅前とかから歩いてる時とかは、はい、いろんな行き方を試して、細かい、ここ行ったことないな通りだなと思ったら、あえて行くようにしてたりするんですけど、うんうん、なんかそういう意味で言うと、まあ今アプリケーション、そろそろオリジェとかヨリップとかがやってるのは、どちらかというとコースを一通り作るみたいな形になってしまっているので言うと、うんうんうん、そうじゃなくて、もっとまあ、ポパイとかね、ブルータスをやってないか。まあ、散歩の達人とかそうじゃないですか。もう全部バーってコース、これだけスポットありますよって紹介しといて、うんうんうん、あとはご自由にみたいなコースとか別にしてしませんよ、みたいな感じの見せ方の方が僕はいいと思っていて、
うん、
で、そういう行ったスポットみたいなとことか、あとは道端で見たこういう看板とか、そういうものが Google マップ上で共有される、まあ、昔何でしたっけ？世界カメラか、うん。井口さんが作ってた世界カメラで目指された AR 上、AR カメラを通して見た、現実世界上にスポットがポンポンポンとこう、スポッティングされてるような状態で、誰でもそれを見れたりとか、あとは、プラスアルファ歴史とかね、今までのこの土地の歴史とかが見れるような、ものっていうのができたらいいなぁ、っていう感じかな、うん、
そうね。じゃあ今日の放送はこれ配信なしだな。
なんでですか？
いやいやいや、俺すごい今同意したから、もう散歩のコースさんが言ってるやつだってクソだって今思いましたけど。まあ
いや楽しいんですからね、作る分にはね。
なんかね、どういうもんなんだろうね。俺もなんか最近なんかちょっと用事で東洋町あたりに行ってて、東西線乗んなきゃいけなかったんだけど、東西線はさ、はいはいはい、人身事故で止まっちゃったのよ。
あら。お。
で、これやべえと思った。そして雨が降り出しちゃって。
おお。
もうすごい人でさ、もう駅の中も外もパンパン、もう振り替え輸送のバスもさ、もうめちゃくちゃ長く並んでて、これダメだと思って、うん、隣の駅歩こうと思ってさ、もうどのバス停も人が並んでて。で、結局、もともとバスで行く予定だった、錦糸町の方に、別なバスで戻るっていうルートを通ったんですけど、もうその時に、うん、いや、人生というのは、行く先のわからないものなんだな、とこうね、こう感じたはいいんですけど、なんだか、なんかそういう時にこそ楽しもうみたいな気持ちが働くので、なんかこう、意図した時よりも、そういう時の方がいいのかなという気持ちもね、はい。こんなところに元仮面ライダーブラックの人のリサイタルが行われるポスターが貼ったんだなとかね、そういういろいろ発見が倉田哲夫さんですけどね、まあそういうのとかあったりするから、なんかこうね、ルートを言うことの良し悪しがあるから、なんかルートってなんか、いやでもね、なんかこう盲目的にそのルートを行くっていう楽しみもあると思うから、なんかまあね、その騙されたみたいな感じっていうか。そうね。だから石原さとみになりきるツアーっていう風にして、5秒ずつぐらいなんか美味しそうに食べたりとか、ちょっと、なんか跳ねた絵の具を鼻から取ろうとするとか、そういうのを取って、それで最後繋いで、あ、そもそも俺はおじさんだったって後で確認するっていう、そういうタイプのやつを、誰にも見せずに終わりそうだけど。まあまあ、そういうね、ことと、まあ、そういうなんかこう、体験そのものを遊ぶみたいな感じの方が、何か見て得してやろうみたいな風に思うってよりかは、なんか自分でそのゲームを作るみたいな感じで散歩が楽しめたらいいのかもしれないですかね。はい。ということで、今回は散歩、方を人に紹介するときどういうふうに考えますかって話を、ちょっとこの東京メトロのね企画を交えながらちょっとやってみましたけれども、 これなんか東京メトロの企画は、なんか当たるとね、何か景品が当たるらしいので、当たるっていうか採用されると。でも岩崎さんね、採用されちゃいそうだね、なんかね。
いやー、どうだろう、わかんないですけど。
ちょっと熱いもんね、情報はね。ちなみに、根津はどうだったの？応募数は、まあまあだったの？
一応、二重丸って、全然来てないよ、みたいな感じになってたんで、
あ、
じ
ゃあこれいいかなと思って。根津に応募数が少ないんだ。
少ないんですよね。
ちょっと、どうなってらっしゃるんですかね、ほんとね。
うん、
ということで、ね、皆さんも散歩ルート、ちょっと楽しい
散歩ルート。あ、でも今見たら丸になってます。
え、
今見たら丸になってる。
あ、なんか変わるんだ、
ね。う
ん。
落合は二重丸ですよ。
え、まあ、
チャンス。
チャンス。よし、ありがとう。ね、この企画もすでに終わってますんで残念ですけど。
一票入ったら二重丸が丸になるとかじゃないかな。違うか。
結果がね、分かったらまたね、紹介したいと思いますが。まあ、ちょっとね、面白い散歩、またルートが見つかりましたらね、野良大学のコラムとしてね、ご紹介したいなと思います。うん、はい、ということで、はい、ちょっと長くなりました。失礼いたしました。ということで、お相手は、雨の中歩いたんで、予想通り、靴がダメになりました。池田と、
岩崎でした。
タネラジ、また。